ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所はリスナーの皆様と様々なダイエットを検証するはずが、お腹がいっぱいのためあまり考えられない状況からお送りしているプログラムです。ご案内役は上級研究員の私永井と
葉月です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お腹がいっぱいです。
はい、お腹がいっぱいだったり、まあ、いつもとあまりにも環境が違いすぎるんで、ちょっとあのいつも通りの原稿を読もうとしたら原稿にアクセスできなくて全く読めなかったっ。
それを一生懸命やってたんですか？
そうなんですよ。一応それをここでも読めるようにと思って設定してきたんですけど、うん、あの勝手にですね、あのアプリケーションの方がアップロードされていて、うん、あのログインしないといけないって言われて ID を忘れてああって思いながら本番になった次第です。
何を一生懸命やってるのかなと思ったらそういうことだったんですね。
そうなんですよ。外で行けるようにと思って、ね、準備してきたんですけれども、
はい、
全く役に立たなかったということで
残念でした。まあちょっとイレギュラーなんでね。
そうですね。
というのも、あ、今現在、スカイツリーのふもと近くで車の中で収録をしております。
はい、
お腹いっぱいです。
そうですね。なんか冷静に考えてみるととんでもない量ね、美味しくいただきまして。
美味しかったです。
はい、
ハンバーグが6皿ステーキ
類8じゃないですか。
8か
8ですね。
4人です。4人で来てハンバーグ8皿、ステーキ類が
多分3皿とかそんな感じですかね。1皿換算で3皿って感じですね。
あとは
ソーセージが10本。
10本。エビフライも食べたな。
食べてましたね。
グラタンも食べたな。
食べてましたね。ドリアも食べました。
ドリアも食べました。
それから
イカダ焼き、
イカダ焼き食べました。エスカルゴ食べました。まあサラダも食べましたけど
サラダが、ハンバーグ8皿食べてるけどサラダが
4人で3皿とかですからね。
3皿ですね。 1皿も1人にしたら1皿食べてないみたいな、
は
い、
まあね、とてもあの良い子は真似しないでくださいっていう食べ方をして
っていう状態で、始めておりますが、もうお腹いっぱいで眠くなってですね、もう何を喋っていいのやらみたいな状況になっておりますが、
ていうかもうそれだけ食べたっていう話をして、今からじゃあみんな痩せようねっていう話をするっていうの
でどういうダイエット番組だっていうところですよね。
さあちゃんとみんな真剣に聞いてください。これから多分たくさん大事な話をするはずです。分かんないけど、
はい、ああそうね、大事な話ではね、前先々週ぐらいでしたっけ、お風呂の話とかありましたけど、
はい、しましたしました。
測ったんですよ。
ん、測ったの？入浴時間を測った。
そうそう、ゆっくり湯船に浸かった方がいいっていう話があったじゃないですか。
はい。
で、たまにだからのんびりこうのんびりというか、今日はちょっとゆっくり入ってみようと思って入ってた時も、
はい。
実際測ってみたら、
はい。
のんびり入ってっていうぐらいの感覚で。入ってみたい、測ったところ、
はい、
10分いかなかったです。9分ぐらい。
それでも自分的には相当長く使ってたよなと思って10分いってないってことですね。
なかったですね。なんかね、だから普段多分5分とかじゃないかな、にあの使っても、
まあでも意識しないとそのぐらいでも割と使ったかなって思えるぐらいの感じにはなりますよね。
要は体の芯まで温まったかなが多分5分なんですよ、僕の。温まってる温まってないは置いといて、自分の感覚で温まったかなっていうのが5分で、今日はしっかり温めると思って長めに入って9分だった。
あ、
だから 何分つってたっけ、15分以上、
まあ、15分入って初めて効果がある
っていう話だったんですよね。だからわ15分って長いわとか思って、
だから逆に言うと多分入浴を良しと思って、
うん、
入浴でなんとかダイエットの、ね、プラスアルファにしたいなと思っている方でも、もしかしたらうまく成果が出てない原因の一つに考えられる可能性高いですよね、
うん、ちょっと時間を計って入ってみるっていうのはしないとダメだなと思いましたね。
あとどっちにしろあの表面から温まっていくじゃないですか、中の方に、
うんうんうん、
そうすると実際内臓とかが温まるまでってやっぱり10分とかでは少し足らないんですよね、
うんうん、
特にあのいわゆる皮下脂肪が多い方だと、
うん、
油が温まるまでに時間がかかって内臓まで届かないっていうケースも多いですから、
うんうん、
自分が考えてるよりもやっぱり多い時間で温まっておかないと、
うん、
入浴をして痩せることのプラスに働かせようっていうのは少し効果が出づらくなっちゃうかもしれないですね、う
ん、なんか半身浴なんかを勧めてたりする番組とか見ると30分とか1時間とかつって言ったりしますもんね。
そうですね、まあ、内臓が入らないからっていうのはあると思うんですけど、
うん、
まあ、あの半身浴自体も悪くないと思うんですけど、
うん、
お腹痩せたい人はいわゆる全身浴の状態で入られた方が、うん、少なくとも効果が出しやすいはずです、
うん、まあ、結局だから全身浴だと30分入ってるのは結構厳しくなってくるから半身浴みたいなのもあるんです
よね。あと内臓が入らない分、
うん、
例えばあの下半身だけ入るんであれば血の巡りを活性化させるっていうことに力が置かれるんですけど、
うんうん、
いわゆる全身浴だと内臓の機能も活性化させてあげたいっていうのも出てくるんですよね、
うん、
で内臓の働きが良くなれば当然基礎代謝も良くなるんで、
うん、
そのことによってエネルギー使ってくれますから、
うん、
まあね、どちらか、ね、一方って言われたらやっぱり全身浴の方が良いのは良いと僕は思って、お客さんには基本的には足湯とか半身浴よりは全身浴の方が良いっていう形でおすすめをさせてもらってますね、
うん、いやなかなか15分っていうのは結構やっぱ長い、なんかこう日々のあれに押しつぶされてというか世話しなさに慣れてしまったせいか、その15分あえてじーっとしてるっていうのがね、だからよく本を持って入るとか本当そういうことしないと15分ってやっぱ長いなと思ってね。
だから今人によってはジップロックにね、あの iPhone とかタブレットとかを入れたりして動画とかを見ながらお風呂に入る方とかもね、
うん、
いらっしゃるって聞きますけど、
うん、
まあでもあと本当にあのお風呂に入るって言って時間の短い方だけじゃないんですけど、
うん、
多分あの割と何かをやればそれで痩せるっていうことにつながるだろうっていうことをすごくあのシンプルに考えてる方に非常に多く見られるんですね、
うん、
でもちゃんとあの正しいやり方をしないと、やってるだけだとただやったっていう行動が残るだけで成果にはつながらないケース非常に多いので、ちゃんとあのやるのであれば正しく用法を守ってやった方が当然やっぱり効果にはつながるので、何かをやるんだったらちゃんと意味を理解してやった方が、あのやり損っていうことがなくていいなと思いますよね、
うん、え、あと、まあ、15分っていうところで言うとあと5分強頑張んないといけないんだなっていうのちょっと改めて知りましたけどね、
まあ、でもそれだけ温まってると、
うん、
保温時間も長いから、
うん、
やっぱりあの非常に血の巡り自体も全身良くなりますし、
うん、
特にあの肩凝ってる人日本人多いですから、
うんうんうん、
特に女性多くなりますから、
うん、
そういう方ほど全身浴をしていった方が良いんですね、
うん、
少なからずあの首周りの筋肉だったり血流を良くするっていうことが、
うん、
やっぱりあの痩せることへの改善の第一歩にはなるので、
うん、
ただそういう方に限って凝っている症状がひどければひどいほど足湯とかの方を好まれるケースが多いので、
お、
だから僕全身浴逆におすすめするんですけど、ものすごい、
うん、
あの嫌いなもの食べろって言われた子供みたいな顔されますね
いやー意外と全身浴の15分って結構きついなと思いましたね。な、結構まあだから温度とかもあんのかもしれないですけどね、もうちょっと 1,2 度下げてゆっくり入るっていう方がいいのかな。
まあそうです。38度9度からでも十分っていう話はあるぐらいなので、
うん、
少しぬるめのお湯に長く浸かるっていう方が、
うん、
じっくり温まってきて、まあ、熱も逃げにくいですから、
うん、
体をね長い時間温めておくっていう意味で非常に良いんじゃないかな、うん、逆に本当にね熱いお湯だとそれこそ短時間パッて入って、
うん、
もう耐えきれなくなった、いい熱いって表面上熱くなったところで出るっていう感じになると、うん、やっぱり冷めるのも早いですからね、
うん、
そうするとねやっぱりかえって急激に冷えるっていうことで筋肉血管固まります、冷えて固まっちゃいますから
、うん、
やっぱりね凝った症状の改善とかには結びつきづらいかなっていう、うん、
でね、あとやったのがストレッチを少しやり始めたんだけど、やっぱまだ毎日っていうのができなくて、今回でも2回か3回か3回しかできなかった、
ね、あでも3回できたんですね。1週間の中で3回ってことですよね。
1週間の中でね、
まあまあまあ、でも1日おきにできてるぐらいであれば悪くはないかな。
2日続けてやって何日かいて1日やってまた空いてみたいな感じなんだけど、まあ、やっぱなんかこう忙しい時にこう、まあ、5分でもいいから動く習慣つけないとと思いながらついついね、
うん、そうですね、
なかなかやっぱ、まあ、特にちょっと今仕事のあれがイレギュラーな感じで始まっちゃっていて、朝早くから帰ってくるとみたいな、まあ、先週もちょっと話しましたが、それがちょっと続いちゃっているので一時的なもんかと思ったんだけど、もうそれがデフォみたいな感じになっているので、
あ、そうするとペースがつかめないですもんね。
そうなんですよね。2週、まあ、最初の1週間はね慣れないとっていうのもあったから、まああれだったんだけど、2週間目ぐらいから少し自分のペースを作りたいなと思ったのがちょっとうまくいかなかった感じかなっていうのね。あとガムは買ったんですけど、
はい、
あの食べるタイミングをなんかなくなっちゃってね、
全てにおいてタイミングを逸してる感
じが、逸してるんですよね。なんか前は結構その一時毎日ガム買ってる感じだったんですよ。
言ってましたね。
ボトルのじゃなくて、100円ぐらいのやつ、
はい、あのスティック状になってる感じの、
うん、あれを買うと、ほぼ1日でなんかなくなるぐらいよく噛んでた時があったのに、今あれ俺いつ噛んでたんだっけなみたいな感じになっちゃって、ちょっとタイミングをガム噛むだけのこともできてないっていう、どんなんだよっていう感じですけど、
まあでも多分あのいわゆるペースがつかめないと気持ちに余裕が持てないから、何かあの2つ目の行動を起こそうっていうところに対してやっぱり働かないんですよね。今ね、ちょうどやっぱりいわゆる日本だと年度末だったりするので、バタバタされてる方非常に多いと思うんですけど、うん、あの必ずと言っていいほどそういう時は食べ過ぎたり飲み過ぎたりしてますから、う
ん、まあ、まさしくほんの30分前ぐらいまで食べてましたからね。
そうですね。だから今この話をしていてお前もなっていうあのブーメランがすごいぐさっと刺さっていることはいるんですけれども、あのとりあえずあのすみません、僕今日たまたまあの呼び出しを食らって、まあ、あのたくさんいただきましたけれども、はい、普段からそんなにあの暴れるほど食べてはいないので
そう、ね、もう巻き込んじゃいましたけど、まあ、今日はちょっと特別でね、この番組もそうだし、この番組を配信しているポッドキャストスクランブルステーションで配信している他の番組も聞いてくださってるリスナーさんがなんと海外へ、
はい、また
移住されてしまうと。
そうなんですよね。
ちょっとなかなか今後会えなくなっちゃうということで、今回一緒にじゃあ最後お食事でも、まあ、最後っていう言い方するのもあれですけど、
まあでもね、ゆっくり時間を取れるってなるとね、実質的に最後の可能性が高いんでっていうことで、
まあ今度は僕らが海外へ行くかまたこっちに帰ってきた時にみたいになっちゃうんでね、食事をしようということで、
はい、
休業こんな感じになってますが、なかなかうまく軌道に乗れない半助ですが、
まあまあまあ、 あの今の時点ではなかなかちょっと難しいと思うので、とにかく今できることとしたら、うん、あのこれも絶対に突っ込まれることは覚悟してから言いますけど、
うん、
あのね、いかに食べるときにちゃんと噛めるかに尽きると思います、うん
今日厳しいね、この番組作るのね。
だから本当にあのお前もなっていう風にすごい言われてでもあの今日僕炭水化物をそれほど食べてないですから、実は野菜とあのタンパク質お肉が結構メインな感じだったんで、そこはだからちゃんと考えてはいるんですよ。
俺は炭水化物、タンパク質、野菜、よりどり緑でしょ。
そうですね、いわゆる PFC っていうあのね、プロテイン、ファット、カーボンっていうね、あの体の三大栄養素をまんべんなく取るっていう、
うんうん、まあプロテイン、
プロテインがタンパク質です。でファットが、まあ、脂肪、脂質って言いますね、うん、でカーボンが炭水化物。カーボン、はい、
カーボンはいっぱい取りましたよ、はい、ほぼ全て8割ぐらいのお皿に必ず乗っているフィットチーネ、
はい、平打ち麺のパスタですね、
多分今回出てきたフィッ トチーネのうちの8割は俺が食べたような気がするぐらい。
そうですね、ぐいぐいぐいぐい減ってましたし、あとね、シーフードドリアのご飯の方を主に食べるっていう、
シーフードが苦手なので。なんであれ来たんだろうね、あのお姉ちゃん絶対間違ってるよね。俺絶対シーフード頼まないとか思ってたから、まあ来てしまいまして、
はい、まあね、食べるっていう話になり、
シーフードを永井さんにお願いし、
はい、
下はいらないって言われたので、下はじゃあ受け持ちますということで、は
い、ということでね、ドリアもね、チーズ、生クリーム、小麦粉、ご飯、うん、バターっていうこの黄金の組み合わせがあるものをしっかり食べてきておいて、うん、食べ物の話を恥ずかしげもなくするっていう、
うん、ということで、今週はですね、非常にやりづらいので、もうこれは研究員に振ってしまえと。
そうです、あの研究員の方が成果を出してくださることがあの、うん、一番大切なことなので、
なのでもう今週は研究員にお任せということですね。今週も、はい、皆さんにいろいろ書いていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今週は俺なんてお願いしたんだっけ、
指令をねいくつか出してくださって、半助さんの方で
ですね、ちょっと待ってくださいね。今週お願いした方が、9名の方にお願いを出して、まあ、今日が期日なんですが、若干いつもより収録の時間が早いため、
そうですね、
間に合っていない方もいらっしゃるんで、全員ではないんですが、今回出しているお願いが、まず、あきらさん、栗きんとんさん、お二人に研究を始めてからの感想、
はい、
でどのような取り組みをしているか、
はい、
書いていただきました。もう一つ、チームアイとチーム E の皆さんに、
はい、
研究テーマを決定してから研究を始め、意気込みを書いていただきました、
はい。
そのチーム I とチーム E の方々からいきますと、
はい、
まずは七つ星さん、
はい、
研究を始めていただいた漢字を書いてもらってますけど、タイトルが6ヶ月間ダイエットを続ける、
はい、
まあ、この研究員の期間ですね、
はい、
半年間ということで、最初はゆっくりと徐々に軌道に乗せながら6ヶ月間ダイエットを続けていきます、
はい、
レコーディングダイエット、まあ、これはインの部分ということで、それと、生活活動系ヒットビットっていう、はい、これ商品名だよね。
そうですね、
これをアウトの部分と、インとアウトを使い、ライフログを取り生活習慣を改善していければと思っています、
はい、
またダイエット研究所でモチベーションを保っていければと思っています。
はい、
ぜひぜひ頑張ってください。こうフィットビットやっぱ多いね。
まあ、あの iPhone を使いの方だとね、ソフトバンクがキャンペーンをやったので、うん、そこにあのうまくあの波に乗れたといいますか、であのお使いになってらっしゃる方も多いみたいですね。っていうか、まあ、各有僕も一応使ってはいるんですけれども、
このフィットビットのキャンペーンの時さ、今もなんかまだやってはいるみたいなんだけど、
やってますね。
最初のやつバーンってやったのと今のと一緒？
いや、ちょっと違いますね。多分今って、うん、あのフィットビットに連動して、ソフトバンクの中で多分、うん、あのそのヘルスケアプログラムみたいなのがアプリケーションであって、うん、それに今度リンクする、
うん、
体組成計とかも多分今
あついてた、
ついてますし、あとフィットビットも多分グレードアップしてるんですよ、うん、
あ今のやつの方がいいの？
グレードアップしてますね確か。前はすごくシンプルに、うん、あの本当にだから生活活動をチェックするだけだったのが、多分時計機能とかが細かいところで言うとついてきたりと か、うん、だかそれによってアラームだったりとか、うん、いろいろなね、あの告知機能みたいなのもついてきたりしてるので、うん、かなりだから変わってきてると思います、
ね、前はどんな内容だったの？フィットビットがもらえたの？買うの？
うん、基本的にもらえる感じですかね。2年間使うんだったかな確か縛りで、で2年間はソフト ットバンクのヘルスケアプログラムっていうのが無料で、2年後から有料になるっていうので、その時にこれを使って連動させるっていう感じで使う感じだったので。
じゃあもうタダで始められたってこと？
そうですね。実質的には多分無料でスタートできてる感じかな。
その時に乗っかっちゃえばよかったとかね。今はなんか月々500円かなんかみたいな、なんかそんな書いてあったので。ちゃんと見てないんですが。まあでもちょっと面白そうだから欲しいなと思ってるんですけどね。まあそのものも使われてる方も多いので、またこれ使われた感想とかも教えていただけると嬉しいです。
そうですね。
続いてモナカさん、
はい。
無理なく楽しくダイエットということで、最初うまく使いこなせるかと不安だったダイエット研究所もなんとか慣れてきたように思います。
およかった。
最低1日1回はログインして日記を書いたり、皆さんのメッセージにコメントをしたいと思います。
素晴らしいですね。
研究員がどんなことをしているか知ることで本当に刺激になっています。
はい。
今までついつい間食をしたりしましたけど、我慢したり量を減らしたり、健康的なものを選ぶように意識が変わりました。最新号、この番組ですね、第12回で各チームの目標を発表してくださいましたが、我がチーム愛のテーマを改めて聞くと、自分の身の丈に合っていない目標だったかなと一瞬気が遠くなりました。しかし努力工夫することに意義があると思いますので、皆さんと楽しく意見交換しながら、半年間やってみようと思います。他のチームの目標も重要なテーマですから、心がけたいと思います。これを機に健康的な生活が末永く送れるよう、知識や経験を得たいです。メジャーを100円ショップで買って今までやっていなかった各部位のサイズを測り始めました。自分の手帳に記入しているのですが、皆さんにお知らせできるぐらい細くなればいいな。最近の100円ショップは進化していますね。ものすごく可愛らしいメジャーが売られていました。こんな小物で気分をハイにして、計測を継続したいと思います、ということでいただきました。いいですね。
まあ、大事ですよね。僕もだから常にあのメジャーと、
うん、
あのそこに押し当てるだけで体脂肪の量がどのぐらいあるっていうのを音声で伝えてくれるっていう脂肪量計持ち歩いてます。
そんなのあんの？
あります。まあ、でもこれは多分、うん、まあ、あの美容業界の展示会があって、うん、そこで買ってきたものだったりするので、
ちなみに、まあ、普通で買ったらおいくらぐらいなものなの？
あ、でも多分6000円ぐらいです
か、ね、あ、そんなもの売ってんだ。
でもこんなスティック状、あのちょっと太めの、うん、マッキーをもう一回りくらい太くしたぐらいのスティック状で、サイズはマッキーの3分の2ぐらいなんです。
うん、
それを気になる部分に押し当てると、うん、どのくらいの脂肪量になるかっていうのを、うん、測ってくれて、うん、音声で、要はあの何でしょう、緊迫感のある音声にだんだん変わっていくんですね。脂肪量が多ければ多いほど、うん、非常にあの緊迫感の多い音量に変わっていきまして、うん、最も脂肪量がまずいよってなると、うん、あの爆発音がするこれはまずいと思わざるを得ないな
って。当てられた瞬間ドカーンとか言ったらショックだね。
まあでもだから逆に言うと嘘はつけないんですよ。そんなに脂肪ないですよって言って頑張っても、うん、あの本当にチュドーンっていう音がするんで。
ああ、なるほどね。
まあ割とあの正確にできてるんですね。だから僕は仕事先に持って行って、うん、あのどんなに何を言われようがこれがあると全部わかるんですよっていう話をすると、うん、あの逆に皆さん正直に告白してくださるようになるんで。
なるほどね。はい。ちょっと怖い道具がありますけど、
まあまあまあ、でもね、あのちゃんと道具を使っておくことは大事ですし、うん、あとは道具を買ったことでね、一回気分が盛り上がったら、うん、なるべくたくさん使いましょうっていうことですよね。うん、でモナカさんに関してはね、あの今ご自身の手帳の方に記録つけてくださってるって話なんですけど、うんうん、多分成果出すんだったら、
うん、
カミングアウトしちゃった方が、うん、後には引けない感が出て、
うん、
成果にはつながりやすいなと思うので、あの、うん、もし心の踏ん切りがついたら、うん、ぜひちょっとそちらの方もカミングアウトができると、
うん、
一つ成果にはつながりやすいんじゃないかなと思いますので、うん、勇気が持てたその時に、うん、ぜひあの研究所の方でね、まずは発表していただいて、
そうですね。ぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、続きましてが桜島大根さん。
はい。
スロースタート最高ということでいただきました。この研究所に来て2つ大きなことを学びました。
はい。
食事も運動も極端だと続きません。スロースタートは必須だなと思います。一時期短い筋トレと、あ、軽い筋トレとストレッチと足踏みをしていましたが、合宿後回復したら 復活しました、スロースタートは行うのも楽でダイエットしているという実感もあり気持ちいいです。よって楽しく再開できます、ゆっくりスタートして20日頃からギアを上げていき、5月に減量といえるレベルまでギアを上げていきます、目標5キロ減ですが、5月から9月までに平均 1.2 キロずつ減らす目的で頑張っていきますと、
はい、
いただいておりますが、
はい、まあ本当にあの極端なことっていうのはなかなかね本当に永続しないですから、うん、永続しないっていうことは必ず行ったことに対してのリバウンドがやってくるっていうお話になるので、うん、本当にだからまあ無理なくスタートできるっていうことで自分のペースをつかむっていうのは一つやっぱり大事なことなのかなという感じはしますね。
まあなんかいっぱいいっぱいのことしたら絶対続かないですからね。
それもありますし、あとね、あの初めてすぐに成果を欲しがるケースっていうのは非常に多いんですけれども、うん、本当にリバウンドしない方ほど結果は後からついてきますから、うん、だから逆に早く落ちたら危機感を抱いた方がいいくらいなんですね、
うんうんうん、
だから本当にそういう意味ではあの焦らないでまず体をね、あの痩せるためのペースに持っていくっていうのが一つやっぱり大事なのかなと皆さんのお話を見ていると、
はい、ということなので、まあ、無理のないところでね。この数字自体はどうなんですか。これぐらいの目標は適正な感じですか。
平均で考えたら無理はないと思います。ただやっぱりあのこのままコンスタントに落ちるっていうことは難しいかなとは思うので、うん、落とせるときに落とす、うん、停滞するときにはあまり焦らないっていうことですね、うんうん、大事なのはだからそこで途切れることがないようにするっていうことですかね、うん、
そっかそっか。これ月平均で 1.2 キロずつこう綺麗にまっすぐな直線で落ちていくっていう感じじゃなくてどっかでこう一回停滞したりとかそういう時期もあるよっていう、
ね、そうですね。人によってはもう本当に頑張っても最初 500g ぐらいしか落ちないっていうこともあるでしょうし、
うん、
ただそれは続けていくことにはとても意味があるので、うん、あまりそこに関してあの数字を追い求めて結果が出ないなまずいなと思って、
うんうん、
ちょこちょこちょこちょこ目先を変えるっていうのも、うん、ちょっと一番成果出にくいと思うので、うん、まずは自分が決めたことをぜひやっていただいた後、ね、うん、こうやって、まあ、研究所の中でご案内をいただければ、
うん、
それに対してまずければ当然僕の方からもお話ができる状況にはあるので、
うん、
まあ、そういった部分をちょっと活かしながらこのままでいいよということであれば、
うん、
あえて変えずに続けていただくっていうのはすごく大事かなと。なのでペースをまずはね、あの、うん、一定のコンディションで続けていただけるように、
うん、
まあ、掴んでいただくっていうことが大切なのかなと、うん、
だで目安としてこれぐらいでって考えるのはじゃあ妥当な
数字ぐらい。そうですね、ラインとしては無理がないと思います。
はい、じゃあ一応これで頑張ってみてください。
よろしくお願いします。
お願いします。で、続いてがチック姫英子さん。
はい、
英子の意気込みということでいただいてます。テーマ研究、テーマ決定してから研究開始に至りの意気込みをいただいてますが、
はい、
あまり意気込みすぎないこと、または気負いすぎないことですかねと、私のモットーはとにかく楽しく、そして何気にさりげなく頑張るです。
お、
これ前に話したっけ、スクランブル始めるときにあの頑張る、まあ、いや、やめとこう。はい。で、はい、自分はきっちりやろうとして気張りすぎて結果自分を追い込みすぎる傾向にあるので、
あ、なるほど。
そうすると運動していても楽しくなくなるし長くは続かなくなりますよねと、なので他の研究員の方々と情報をやり取りしたり、なるほどこんなやり方もあるのかって、とても勉強になるし、他の方のアプローチを拝見していると自分のことも客観的に冷静に見れるようになるし、本当に良い体験をさせていただいてワクワクしています。そしてこのワクワクの気持ちを持続させて、より良い結果につながればいいなと思っています。最後に、ダイエットは6ヶ月で終了するわけじゃないので気長に自分のできる範囲でとにかく楽しんでやっていきたいと思っています。とは言ってもせっかく良い機会なので少しでも自分の決めた目標に近づけるように、努力はきっちりしていく心構えです。私の持論ですが、地道に日々努力していれば結果はおのずとついてくるものだと信じて頑張りますと、いただきました。
はい、まあ、でも本当にあの英子さんね、非常にあの研究所をこう活発に 使っていただいてという感じで、うん、本当にだからね皆さんとやり取りをしていただいて、うん、その中では本当にあのこういう形もあるのかとか、あとこういうモチベーションもあるのかとか、うん、あこういうきっかけでダイエットを始めようかって思ってる方がいるんだっていうのも、うん、多分いろいろとご覧になっていて、うんね、本当にあのご自身の中に吸収されてる部分も多いんだろうなっていうのが、ね、非常に普段から見て取れますし、うんまあ、あと僕もね あえてここでじゃあ持論を言わせていただくとすると、うん、あの体って嘘がつけないんですよ、
はいはいはい、
だからもうやった分は変化するっていうのはまさに英子さんのおっしゃってる通りですし、うん、ただやった分変化するだけで、うん、願った分変化するわけではないっていうのが、うん、実はものすごく大事なことで、はいはいはいはい、願った分変化をさせるためには、うん、あのものすごくいろいろなことをいろいろな観点から捉えて、うん、自分に合ったものを選ぶっていうことが大切になるっていうお話なんですね、うん、なので逆に言うと他の方にやってるダイエットの取り組みを知ることもすごく参考になると思いますし、うん、それを自分の中に入れて自分のダイエットを改めて見つめ直したりフィードバックをさせていくっていうのはとても良いことだと思いますし、うんうん、皆さんもだから本当に自分が痩せたい形に痩せないことはよくあるっていうお話なので、うん、それをどうするかを考えるのが、まあ、このダイエット研究所かなというふうに考えておりますので、うん、もう本当にそういう部分でご質問があれば研究所にいらっしゃらない方でも番組等にメールをいただいたりすることであれば、うん、僕らでもねお答えできる範囲ではいろいろと回答させていただきたいなとも思っておりますので、うん、ぜひあの研究所にねいらっしゃる方だけじゃなくて、うん、聞いてくださっている方もぜひぜひあのそういった形で皆さんにお便りをいただいたりしていろんな知識情報を共有できていくと、うん、やっぱり成功できる方増えていくと思いますので、うん、そういう形でのご参加もいただけると多分英子さんも喜んでくださるんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
まあでもそうですね、これ書いていただいた通り3ヶ月あ6ヶ月で終了するわけじゃないの でこの研究員としての6ヶ月っていうのがね、いろんな方に参加していただく機会が増やせればということで、
はい
6ヶ月で一回区切らせていただいてっていうことになってますけど、
はい
それぞれの皆さんがやっていくことといえば6ヶ月で終わるわけではないので、
そうですね
この6ヶ月間の間でその自分がやっていく方向性みたいなのとかねやり方とかいろんなことを見つけていただく6ヶ月であるといいなっていうふうには思ってますので、
そうですね、たくさんだから本当に気づけたりして実りがある6ヶ月だと、うん、多分とてもねせっかくお時間を割いていただいてる甲斐があるかなっていう、う
ん、はい、ぜひ、有効にこの6ヶ月間活用していただければと思います、
はい
続いて、これは個別でお願いしました、
はい
クリキントンさん、
はい
まずはお湯に浸かることかなということでいただいてますが、
はい
今回のダイエットはただ体重を落とすだけでなく日頃の暴飲暴食という私がいい加減やめたいライフスタイルに、伴い体質を改善させたいので、参加していただいております、このメンタルな部分で打ち勝つのが非常に難しい、職場で朝みんな頑張ってるからドーナツを買ってきたと言われれば頭の中では食べたい、夫が夜食後にパイとアイスクリームを食べているともちろん私も食べるのさといった感じでした、2月の末から、少しそれを抑えているものの、全く前のペースを抑えているわけではありません、運動は3年ほど前から、定期的に毎週ジムに通ってちゃんと汗を流しているのに痩せないということは、食事と何か他に原因がと思い、太ももの脂肪が前から気になっていたので、即足湯を始めてみました。生活の中に湯船に浸かる習慣がなかったので、とても大変ですがとりあえず先週から始めてみました。自然と寝つきも良くなっているような気もします。これを 2,3 週間続けてみてまた様子を見ようと思っています。それからなるべく咀嚼しながら、食べ始めたら結構次にもっと食べたい欲が減ってきます。
そうですよね、
気長にですね、いつも焦っていましたが、今回は皆さんに助けられながら気長に頑張れそうですということでいただいております。
はい、まあ本当にクリキントンさんもね、お住まいの地域が 日本国内ではなかったりするんで、
うん、
もうあの食後にパイとアイスクリームっていう時点でものすごいなっていうのと、多分ねあの海外のものだったりするとね非常にカロリーも高いかなっていうのもあると思うんですが、
うん、
あのこれもねさっきのね英子さんのお話ともちょっと被っちゃうんですけれども、うん、あの自分のやっている好きな運動が自分が痩せたい部分を痩せさせるための運動じゃないこともあるので、
うんうんうん、
そこをあの実はあのこれあんまりねあの言ってしまうとすごい嫌な顔されるんで、
うん、
すごくあの勇気を持って言いますけれども、
うん、
女性は好きな運動を優先して痩せるための運動をやりたがらない傾向が正直強いことは強いんですよ。
それはこう以前からこう聞いてますけど、あの好きな運動イコールその人に今やるべきことに合ってるパターンもある、
ある人もいます。ただ、うん、ほとんどの方がないケースが多いと思っていただいて、
そういうなケースの方が多いんだ。やっぱり
多いです。圧倒的に 8,2 ぐらいの割合で多いと思っていただいて間違いないですね。
じゃあまず今自分がやっていることが今それがベストじゃないかもって思った方がいい感じなの。
もしも3年通っていて変化がないのであれば違う可能性が高いですよね。
あ、そうかそうか、そうだよね、
言ってみたら。ただあの好きなことをやっちゃダメっていう話ではないんですよ、うんうん、ここも誤解が多いんですけど、
うん、
好きなことは好きなこととしてやり、
うん、
自分に必要なことをまた別にやってあげることで変わるっていうお話なので、
うん、
好きなことを止める必要はないけれども、
うん、
好きなことイコール痩せるために必要なことではないケースが多いから気をつけた方がいいっていうお話なんですね。これは多分男性の方が割と変えたい部分に対しての目的の運動っていうのはしっかりできるんですよね。女性の方がもうそれはあのなんどっちがいいとか悪いではなくて、
うん、
精神構造の問題でもそれは最初から違うので、
うん、
致し方ないんですけど、
うん、
だからこそ女性が望んでないことをやった方が成果出やすいこと多いので、
うん、
ちょっとそこはあの、ね、何か考えてみる機会を持っていただけると、
うん、
成果につながりやすいかなと思っているっていうことなんですね。楽しいことは楽しいことでやっていただいて、それはそれでも非常に良いことだと思うので、
うん、じゃあまあ今自分が何をやるのがベストかっていうか、何がこう痩せるために今のタイミング今の時期何をやるのが一番効率的なのかっていうのを知っておく必要があるってことですね。
そうですね。例えばあの、ね、あのすごいざっくりした言い方になっちゃうんですけど、
うん、
例えばじゃあお腹をすごく引っ込めたいと思っている人が、
うん、
じゃあ例えば楽しいから週に2回ヨガをやりますっていうことで、
うん、
落ちるかって言われると正直難しい方の方が多いとか、そういう感じのことですね。お腹を落とすんだとしたら余計な油がついている部分は有酸素運動をしなくちゃいけないのに、
うん、
なかなかねあのヨガってとても良いんですけど、有酸素運動とは種類が違うので、
うんうん、
有酸素運動で脂肪を落とさなくちゃいけないお腹に対してヨガをやり続けても、
うん、
望んでいるペースでは落ちなかったりするわけじゃないですか、
う
ん、で
例えばそのヨガでその体が柔らかくなってそれぞれのこうなんていうんでしょう、パーツの稼働率が大きくなったところでウォーキングをしたらいいとか、そういうこと。
そういうことです。まさにそういうことです、
うんうん、
だからあの実は半助さんものすごく体系的に理解をできてるんですよね。いやでも本当に
今の話ともなってないけど、
でも今の話の通りなんですよ本当に、うん、だからあの自分の必要なことっていうものを好きなことだと思い込まないように気をつけてはしょうっていうのが一番大事なことかなと。
だからその好きなことでやってることが決して無駄じゃなくて、それプラスアルファその今やると効果があるものっていうのを忘れちゃってたりすると、その効果を倍増させられるのにもったいないみたいな状態にある人が結構いらっしゃるかもしれない
です。そうですそうです。真面目に体作りを考えたら2ヶ月半で最速変わるので、
うんうんうん、
それを考えたら3年間通っていてなかなかっていうのであれば、
うん、
おそらくやっぱりね、あの目的の部分と成果の部分っていうのが一致してない現状っていうのがある中だとすると、
うんうん、
改善ができるところはあるのかなっていう考え方ですかね。ストレス解消で好きなことをやること自体は僕はすごく推奨します。ただそれイコールやってるから痩せないっていう話になっちゃうと、
うん、
それは痩せない理由として存在しちゃうので、
うん、
そこの部分に関してはちょっとあの誤解がないように捉えておくと成果出やすいかなっていう感じですよね。
例えばウォーキング一生懸命やってるのに最初のうち痩せて落ちなくなってそこからずっと落ちないんだけどみたいな人は もしかしたらストレッチやったらもう一度またもう一段落ち始めるとか、
うん、そうですね。あとマッチョになりたいのに走ってばっかりいるっていうこともやっぱりずれるじゃないですか、うんうんうん、なのでそういった部分でどうするために何が必要っていうのをちゃんと理解していただくと成果が出しやすいっていうことですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
ということなので、まあ今回の研究の中でもね、その今これからの6ヶ月間何をするのが一番最短距離なのかとか、
そうですね、
今やってることに何を加えると効果が倍増するかとか、そういうなんかことを意識しながら進めていただくのもいいかもしれません。
そうですね、
はい、続いてはこちらも個別にお願いしました、あきらさん、
はい、
なんか私たちと同じようなタイトルになっているので大丈夫か心配ですが行ってみましょう、
はい、
まずはこってり背脂ラーメンを野菜塩タンメンにしてみた。
なるほど、
なんかすごく親近感のあるタイトルですが、
ダブルバーガーをチーズバーガーにしてみたらいいことですね。
このダイエット研究所に参加させていただいて、まず意識が変わったのが研究内容でもある体質改善のための食事、
はい、
なんだか食いしん坊な話のようですが、今まで正直なところ食にこだわりがなく、手っ取り早く空腹を満たせるような選択が最優先だった気がします、
はい、
これ僕もまさしくなんですよね、毎日の日記に食事を、記すうちに偏りが強く不規則なことに気づき、野菜が足りないというお声をいただき、はっと気がついて野菜を取るように心がけてみたり、肉を減らして魚を取ってみたりと、これこの研究所内でこういう、
そうです、あの研究員の方に指摘をされて、
うん、へえ、いいですよね、野菜もうちょっと食べようよっていうあれがあったの。
そうです、そうです、そのやり取り僕拝見してたんですけど、うん、これこそ研究所成果だと思って、
いい、
研究員の皆さん素晴らしいよって思いながら、うん、拝見してました。
いいですね、
はい、でも僕は今日はすごく食べてました
結局そこにやっぱりブーメランが返ってくる
そうですね、お肉一口に対して野菜4口ですよって言いながら、うん、お肉3つに対して野菜1みたいな感じでしたからね、
はい、ちょっとスルーしていっちゃいましょう、その際も野菜たっぷりなフレーズに、まず目が行くようになりました。 おかげで最近はメニューを選ぶ楽しみやゆっくり食べて味を楽しむことを再認識できています。
お、
あと問題は運動、これがなかなかのネックなんですが、研究員の皆さんの活動を拝見しているうちに刺激になるというか、やらなくちゃって気持ちに強くなっています。やはり黙々と一人ではモチベーションを、維持していくのが大変なので、研究員になれたのは自分にとってプラスになっていると思います。さあどうやって運動の時間をもっと作り出すか、これが当面の問題です、ということでいただきました。
はい、まあ、本当に今日に関しては説得力のない話ばかりをしていて非常に心苦しい部分はあるのですが、うん、基本的には外食というのは自分の体にとっては過剰な栄養が入っていると思っていただいて間違いがないです、
うん、
なので食事というよりはご褒美をいただいているという感覚を必ず持った方が失敗はしないかなと思います。それがどんなにヘルシーと言われるものでも、うん、外食に関しては基本的にはオーバーカロリーになると思っていただくのが一番間違いがないかなと。だとすると外食を取るときにどういったことを気をつければよいかなっていうお話ですけれども、うん、基本的にはやっぱり噛むことですよね、うん、これはもう以前から言ってますけれども、
うん、
あとは、まあ、これね、なかなか逆に今度は男性がこれやってくれないんですけれども、うん、残す、
ごめんそれできないんだな、
そう、ね、男性がこれを今度はすごく嫌な顔をするんです。なぜなら完食しないと何か天罰でも下るんじゃないかっていうぐらいの感覚。いやでも
ね、それだったのな、天罰というか残さず食べるみたいな教育をずっと受けてきてるじゃない。
わかります、わかります。
それがあるのかな。
なの、
まあ、なんか食っちゃう。
そうそう、でも男性の方がここに関してはね、うん、すごくやっぱり抵抗が大きい方多いですね。
そうね、意外と女性の方は残すことにあまりこう抵抗のないというかね、もういいわっていう風にされるのが、 見かけることが多いですね。
そうですね。あと痩せたいって言って痩せない方の大きい傾向として基本的に噛まないものを外食で選んでいる傾向非常に強いです、
うんうん、
シンプルに言ってしまうと別に本当にタイはないですけど、うん、ラーメンとかはやっぱり噛まずに入っちゃうんですよね、うん、
タイはないけど
そう、全然悪気はないですし、僕もね、好きで食べることはよくありますけど、うん、やっぱりどうしても入っていきやすいもの、うん、ずるずると入っていき噛むという行動がないもの、そういう意味で、うん、外食のカレーも近いものがあるんですよ。
はいはいはいはい、
ザバザバザバって入っていく、うん、例えば牛丼とかもそうですよね。
ああ牛丼ね。てか急いで食べなきゃいけない時に食べるの牛丼だもんね。
はい、ってなるとどうしてもね、消化をしない状況だったりとか、とにかく満腹中枢を働くかける前に一回全部量が入っちゃうんですね、うんうん、そうするとそれはオーバーカロリーなんですけれども、うん、もう本当に後悔の方は相当後からディレイがかかって送られてくるので、うん、ちょっとね間に合わなくなっていくっていう話なので、うんうん、なるべくであればやっぱり噛むことがまず第一ですよね、うんうん、それと大盛りにしない、まずはここからですよね、
うんうん、
大盛りはまずは普通盛りでオーダーをするっていうところから考えていく方が成功しやすいかなと、
うん、
要はもっと言ってしまうと過剰にオーバーカロリーで食べているものをいくら減らそうと思っても、
うん、
入ってくる機会と量の方が多いので、
うん、
いくら男性でも難しいんですよね、
うんうん、
だからその部分に関しては咀嚼っていうことで満腹感をちゃんと得るっていうことで、
うん、
バランスを取っていただければ大丈夫だと思うので、お腹が減って鳴っているのを我慢しろっていうお話ではないと思うんですね、
うんうん、
ただ満足できる食事っていうのはちゃんと考えて、
うん、
食べるっていうのが男性にとっては今度必要かなという感じはしますね、
うん、この場何週か前に僕外食ほとんどないんでっていう話をしたと思うんですけど、
言ってましたね、
まあここ何週かでこうちょっと仕事の状況が変わったっていう話してますが、
はい、
それがもう全く真逆になりまして、家で食べることがほとんどなくなってしまいまして
ね、そういう話をし始めると途端にね逆転現象が起きる、
言った途端になっちゃったみたいな感じですけど、それでまあ2週間ぐらいになるんですけど、
はい、
まずね2パターンあって、
はい、
電車やら何やら使うパターンとそうでないパターンとなんですけど、
はい、
電車やらのパターンになると本当にねお昼休みって取れないんですよ。で15分とかそういう時間を使って何かこうとりあえず動けるだけこう燃料を入れればもう即行くみたいな F1 のピットインみたいな状態なので、
はい、
そうするとやっぱさっきも出ましたが牛丼屋さんとかすぐ出てきてすぐ食べてすぐ出れるみたいな、
はい、
なので本当にまさしく書き込むみたいになっちゃうので、でまあ1時間取れるパターンもあるんですね、
はい、
そういうパターンの時は食料を得る場所がコンビニしかなくてですね、
あーなるほど、
コンビニでの買える食料ってパン弁当揚げ物みたいなそんなじゃないですか。
あでもね実はコンビニだともう一つ選択肢があるんですよ、
うん、
エナジーバー的なものが今はあるじゃないですか、
うんうんうん、
なので例えばそういうメインの食事をちょっと抑えめにしておいて、うん、エナジーバー的ないわゆるねカウンメイトみたいなものを、
うんうん、
買っておいて、うん、お腹が減ったところで動きながらいただくっていうことができてもコントロールはしやすいんですよね、うんうん、
なるほどね。それは一応ねカロリーメイトの4本入りはカバンに入れるようになってたんですよ、
はい、
まあ、今一回それをその出の時にそれで済ましたことがあったので今また補給しなきゃいけないですけど、はい、そういうのを使ったりもしたんですがコンビニの時にその選択肢が思いつかなかったな。
そうなんですよ。コンビニの時って目的のものを素早く買うっていう考えになっちゃうから、うん、そこ見なくなっちゃうので、
うん、
意識的に別のところで例えばドラッグストアとかで別に買い求めておいて、うん、それこそ常備しておくとかっていうのが良いかもしれないです。一気に買って食べるよりも小分けで食べた方が同じ量を食べるんだったら痩せやすくはなるので、
うんうん、それがね、出だしの変わって1週間目でお弁当、菓子パン、
はい、
コーヒーだったんですよ、はい、菓子パン、 あ、違う、お弁当、菓子パン、おにぎりみたいな、
はい、もうすでに何かが若干多くなってます、ね、
それが要はお弁当プラスなんか2つなんですよ、
はい、
菓子パン2つだったり、
はい、
おにぎり2つだったり、
はい、
だったのが、お弁当だけになりました最終的に。
あ、でもそれは良い結果ですね。
その咀嚼の話があった週に、
はい、
やってみたんですよ、
はい、
たら一つ多かったなって二つ買ってたのがで、じゃあこれ減らせるかもと思って、
はい、
よく噛んで食べようと思って、
はい、
弁当だけにしたの、
はい、
で、うん、長めに噛んだんですよ、
はい、
と満腹になりますね。
なります、なります。
これでいいやっていうのでコンビニパターンになっちゃった時は余計なもの買わなくなりました、
ね、そうするとお財布にも優しくなるってい
う、
あとは、ね、意外と菓子パンって割と、ね、気軽に買えるんで良いんですけど、うん、裏を見るとカロリー大体460キロから上なんですよ、ね、2つ買うと多分牛丼食べるとかよりもカロリーとしては多かったりするので、うん、意外と知らないうちに菓子パンを食べていて、うん、痩せない太るっていう話をされるケースは、ね、非常に多いんですけど、
でもね菓子パン食べる時ってね絶対ね食生活おかしい時、
そうです、そうです、本当にその通りです。だって菓子パンですからね、
菓子なんだもんね
そうなんです
まあでも食ってんだけどね、まだ脱出しきれてないんですが、
それはだから毎食食べていたらまずいですよってお話なんで、うん、例えばお休みの時とかデザートでどっかで食べたいなと思うのまで止めろっていう話ではないんですけど、うん、それを毎食当たり前に食事だからっていう理由で食べたら、うん、やっぱりそれで痩せるはずがないっていうのは皆さんにもお分かりいただけると思うので、まずは必要以上に入ってるものを減らすっていう感じですね、うん、無理に減らすんじゃなくて、うん、満腹感を得て、うん、それ以上のものを求めないようにコンディションを作るっていうのが、うん、痩せやすいお食事だし我慢をしなくて良いっていうお話になると思うので、
だからね、これいいかもと思ったのは、まあ、いつもの通りに一回買ってみると、
はい、
でいつもより噛んでみるといらなくなってくるのが出てくると思うんですよね。
そうですね。
でそれで、あ、これが過剰だったんだっていうので減らしていくみたいなやり方すると、あんまストレスなく、もうこれは今日これだけにしようっていう買い方ってあるじゃないですか。
あります、あります。
そのパターンよりも一回いつも通り買っちゃって、で、あ、もったいない、まあ、次の食事の時に食べればいいんだろうけど、なんかそういうふうに、あ、これいらなかったなって思えるようになった時に減らすみたいなのをすれば、無理なく減らせるかなってちょっと思いました、ね、
うん、それで自分の適量を見つけていくっていうことですからね、うん、だからまずちょっとずつ減らしていくっていうことで考えていただくと、うん、一番無理がなくできるんじゃないかなと、うん、今半助さんがトライしているそのパターンはとても無理なくできると思うんで、ぜひ、うん、ちょっと同じようにどうしても抑えづらいなと思っている方はぜひ参考にしていただけると良い傾向が続くんじゃないかなと思います、
はい、ということで、もうだいぶねこういう形でいろんな方が取り組み始めていろんな感想をお持ちでこういうふうにお知らせいただけるようになってきますので、
そうですね、で皆さんにねご紹介できているのが一部ではあるんですけれども、うん、実際もっと研究の皆さんアクティブに、うん、今日こんなことがありましたとか、うん、今日こんな食事だったとか運動こんなだったっていうのもいろいろね皆さん、うん、書いてくださったりとかしつつで、
そうですね、これねちょっと収録の時には目を通すようにしているんですが、今週ちょっと本当に全然見れていなかったらもう3ページ分ぐらい皆さんのあれが溜まっちゃっててね、3ページっていうのはこう一覧になっての3ページなのでかなりの数 ね、
そうですね、
皆さん上げてくださっているので、ちょっとまた後で全部目を通そうかなと思っていますが、で
非常に皆さん実はすごく活動をしていただいていて、うん、なかなかちょっとそれをね全部お伝えしきれないのは非常に残念ではあるんですが、うん、多分ここに紹介しているの何倍も皆さんにいろいろと動いてくださった動いていただいていて、うん、その記録をこういう形でご提供していただいている感じで、うん、ね、非常に本当に皆さんたくさん使っていただいてありがたいなと思っております、うん、
はい、ということで、今週はもう散々食べくり倒した後での収録なので非常にやりづらいので、
本当ですよ、
研究所の皆さんに助けさせていただいたという感じでございますが、
はい、研究所員に研究させておいて自分たちはそんなに食べてない
そうだよね、やらしてやってもらっておいて 自分たちは食ってんのかみたいな、
完全途上国の政府みたいな感じになってますけれども、
えらい状況になっております
から、ね、あのでも大丈夫です、あのちゃんと僕あの痩せてから来てますから。
ああそうなんですか。
あの非常にあの、はい、最近あの食生活のパターンを変えたといいますか、食べるものを大きく変えたんで、うんうんうん、それによってあの非常になんかグイグイグイグイ痩せてきてるらしく、
そうなんだ、
だからあの動いてる量とかもいつも通りなんですけれども、うん、なんか会う人会う人に痩せた痩せたって言われる感じになってきてるんで、まあでもそれもだから食べる量とかもそんなに変えてないですけど、食べるものを劇的に変えたら非常に変わってきてますね。
そうなんだ。
なのでまあでも あのあんまり美味しくないんで皆さんにあまりお勧めしないでここではあえて触れないですけれども、うん、だからやっぱり食べるものの影響も非常に大きいですし、うん、ただあの食べるものを食べた後に動いておかないと体型って絶対崩れますから、うん、そういう意味ではねちゃんと体を動かすことも忘れずにっていうことでバランスは取りつつおりますので、うん、あの今日に関しては、ね、非常にあの心苦しくお話をさせていただきましたが、うん、あのちゃんとね話の内容としては、うん、あの皆さんに参考にしていただいても問題がないので、
はい、
ぜひねあのちょっと皆さんもこういった研究員の皆さんの活動に刺激を受けながら、うん、ご自身のダイエットを頑張っていただけると嬉しいなと思いつつ、はい、ダイエットで必要な器具を欲しくなったら、うん、まずはポッドキャストステーションスクランブルの、うん、あのアマゾンの、うん、バナーが貼ってあるところから入っていただいて、はい、そこから何かをお求めいただくという、うん、この黄金パターンもね、うん、ぜひあの覚えておいていただいて、
そうこれね徐々にですけどこうそのパターン、あそのなんでしょう、ご協力をいただいているようで、
はい、
まあつってもねその金額で言ってしまうと本当に何百円みたいなレベルでもあるんですが、でもこう徐々にそういう形でご協力いただいて少しずつこう出てきてますので非常にありがたく思っておりますが、
はい、決してあのそのお金で僕ら今日美味しく食べたわけではなく、うん、完全にそこに関しては、ね、自分たちでお金をお支払いしてる
んで、それはねちょっと自分で払われてますが、は
い、であの皆さんがそうやってねご協力いただいた分っていうのは、うん、あのポッドキャストステーションスクランブルの運営に関するコストの方に反映させていただいているという感じなので、
う
ん、
そうですね。でこれね12回
はい
探しましたよガッチャマン
、はい、出てますね。
値段見て、
まあまあでもそうですよねっていう感じだと思います。あの昔のものほど割と素敵なお値段に、ね、いわゆる
びっくりしたこれ
レアな状態になっていくんですよね。プレミアがついていくっていう、
ガッチャマン15枚、ブルーレイの15枚組、ガッチャマンブルーレイで見たいのかっていう気もするんですが、7万円、
はい、
なのでこれは買えということではないので何度も繰り返しますが、覗いていただいてその後は目的のものを買っていただければ構わないので、
そうですね、だから何かアマゾンでお買い物しようと思った時に一回のスクランブルの方を経由していただくっていうだけで大丈夫です、
は
い、
ちょっとこれはガッチャマンの絵を見ていただこう。ガッチャマンのこの絵知らない人とかもいそうだよ ね、
あの僕らの世代では普通に知ってるつもりで話はしてますけど、ご存じない方当然いらっしゃいますし、あの、うん、ガッチャマンっていろいろシリーズありますから、うん、一番最後は多分ガッチャマンファイターとかになってる
んです。あーなんかあったねそんなのね。
そうなんですよ、
僕らが言ってるガッチャマンはこのバナーに貼ってあるジャケットに凛々しく立っているこの方のみがガッチャマンだったという衝撃の、はい、この12回でしておりますが、
はい、G1 号大鷲の剣、
はい、でトランスポーター私が運び屋じゃねえかと。
そうですね、あの、イリーガルなものを運んでる可能性が否定できないというところから、
これは逆に安くない、こんななの。
まあでも出回っていますからね、ちょうど多分時期的に一番値が落ちる時期の作品ということなんでしょうね、あの打って変わって今回トランスポーター DVD 991円という衝撃プライスになっております。
お安いっていうかこれ俺買おうか、自分で買おうかなと。自分で買ってもねこれ使わないんですよ僕のは。
あ
ちょっとカメラ買うときここ経由したらいいんじゃねえと思ったんだけど、実際やったんだけど、
はい、
ついてなかったっていうね。自分でアカウントを開いて自分でやるのは NG らしく、は
い、ということであの皆さんのあのアマゾンに行くのにポッドキャストステーションスクランブルを経由していただくっていう行動のみがあの僕らを支えてくださっている
感じですね。ちなみにね、ここにあげたものを買ってくださった方は、ね、今のところゼロかもしれない別のものをお買い求めになられているらしく、
まあでもある意味ありがたいですよね、うん、だから本当に別のものをお買い求めくださるのに一回経由していただいてるっていう、
うん、そう経由していただいてるんだなっていうのがよく
ある。ありがとうございます。
これが欲しいんですけど、これどうですか。
あ、これも良いと思いますよ。でもあの今本当にあのいわゆるライフログが取れるものっていうのが、うん、たくさんあります。特に、ね、スマートフォンお持ちだと、うん、連動しているものもたくさんありますから、うん、多分連動しているものだと管理が楽なんですよね、うんうん、だそういった意味では非常に良いんじゃないかなと思います、うん、一番今僕多分腕時計型になっているものは非常にいいのかなと思います、
ね、あ、これになんかまだあれがついてるよね。
あ、あのもうパッと見腕時計になってるものがあるんですよ。昔だとだから心拍計で終わってたものが、うんうんうん、いろいろライフログが全部腕時計型のデバイスになってて取れるものとかもあるので、うん、まあでもあのいちいち記録をするのが大変っていうことで考えると、うん、自分の抜け落ちてる部分もちゃんとチェックしてもらえるっていう意味では、うん、非常に心強いパートナーになるのかなと思いますし、うん、本当に今こういったものがね充実してきてますので、うん、番組の中とかね研究員の皆さんも使ってくださってるフィットビット以外にも、うん、たくさんいい製品ありますので、
もう、ね、ちょっとねこれはねこうなんだっけなんと何系っていうんだっけ
何系
活動系
活動量系
活動量系か、
はい、
で検索していくつか出てきたんですけど、その中で、はい、見た目だけデザインがこれが一番いいなとか、
まあでも大事ですよね、 あんまりね派手派手しくなってるのもどうかっていうのもあります。そういう部分でも本当に好みとかでも出てくるので、うん、ご自身に合ったものを選んでいただける。基本的な、ね、目的ってそれほど変わらなかったりしますから、うん、そういった意味で本当に自分に合ったものを選んでいただける。ナイキとかだとねナイキプラスっていうアプリを使ったりとか、うん、それこそ本当にシューズと連動してたりとかするものもあるくらいです
からね、うん、あれが走りなのかな。
そうですね、うん、
まあ、ちょっとこれも、まあ、僕みたいにデザインっていうのもあるだろうけど、まあ、その連動するアプリの出来とかねいろいろあると思いますのでいろいろ調べていただいて、
ぜひだから他の、ね、活動量計使ってますけどこんなのも良かったですよみたいな感想もね、うん、もしあれば
ぜひ。なんかこう並べてテストみたいなレビューみたいなのができるといいですけどね。
ああそうですね、
皆さんがいろいろとお使いのものをレビューしていただくとこう比較とかでご紹介できるかもしれないので、お使いの方はぜひ感想とか使い勝手とかお知らせいただけると嬉しいです、
はい。
メールの方はダイエットラボ DIETLABO @b-scramble.jp になります。ということで、今週はもう研究に助けていただいてばっかり でございましたが、
はい。
来週はもうちょっと何か動けるように、もう3週目なんでね、ちょっと次でもね撮影が今度入ってくるんですよね。
まあでも今の時期からだって一番忙しくなるんじゃないですか。結構バタバタとする、
ちょっとね、もうちょっとなんでね、4月いっぱいはまだあれなのかなっていう気がするので、まあ、3月4月で2回ずつぐらい卒業式入学式があってその撮影はあるんだけど、まだシーズンインまでいかないので、それ以外はちょっとイレギュラーお仕事モードが続くんですが、まあ、逆に言うとそれが落ち着く、なんて言うんだろう、そのモードで一回落ち着いてこう自分の生活パターンをちょっとちゃんと作んないとなと思っている
ので。そうですね、だから僕のお客さんも今日2件ぐらい電話があって、うん、あの知らないうちにフェードアウトしちゃったんですけど、またいいですかって、あの非常にあの遠回しなお申し込みがあったんですけど
そうなんだ、
まあ、でもやっぱりお忙しかったりすると今で確定申告とかもあるじゃないですか、うんうん、それなんでちょっと時間の自由がなかったというケースもね、うん、個人で事業されてる方だとあったりとかして、だいぶあの皆さんやっぱり痩せようっていうマインドがね、かなり気温によってもっていうのもあると思うんですけどね、うん、戻ってきてる感じなので、うん、ぜひあの皆さんもねここ一回刺激を受けて、うん、ちょっとね動き出すきっかけをつかんでいただいて、
はい、
またね春に向かっていいスタートを切っていただけると、うん、番組も楽しく使っていただけるかなと思いますので、
はい、
ぜひぜひにまたねあのお便りっていう形でご参加いただけるのも、うん、一つね楽しいと思いますので、皆さんのお便りを心からお待ちしております。
はい、ということで、ちょっとイレギュラーな収録となりましたが、
そうですね、あのストマックがイレギュラーっていうルー大芝みたいな感じになってますけど
、お届けしましたダイエット研究所、お相手はもうしばらくハンバーグはいいかなと思っているハンスケと、
まあ、ステーキもいいかなと思っている永井がお届けしました。
ではまた来週。
来週はハングリーに行きます。